主をたたえよ、日々私たちを担い救われる神を。この神は私たちの神、救いの御業の神、主、死から解き放つ神。お体にご支障のない方はご起立ください。ご一緒に賛美をいたします。賛美歌24番です。どうぞご着席ください。三好牧師にお祈りを捧げていただきます。
お祈りをいたします。天の父なる神様、尊い御名を心から賛美いたします。あなたは天地万物を、すべてのものをお作りくださり、すべてのものを保ち、すべてのものをすべ納めていらっしゃいます。あなたの一人子イエス・キリストをこの世に送ってくださり、このお方が私たちを愛し、大きな犠牲をもって救いを成し遂げてくださって、私たちを救ってくださり、心から感謝いたします。あなたは私たち一人一人をこの礼拝へ呼び集めていてくださいます。その恵みを心から感謝いたします。インターネットで礼拝に参加しておられる方々もあります。一人一人をあなたのお見舞いに導き、どうか深くあなたを覚えることができますように、御前に捧げる祈り、賛美、礼拝を祝福してください。今日は、教会の暦では、シロの葉を掲げて、歓呼の声でイエス様をエルサレムに迎えたところを覚える時でありますけれども、そこに歓迎した人々は数日後にはイエス様を十字架につけようと叫びました。ここに私たちの罪の姿があります。私たちの罪をあがなうために、あなたは一人子イエス・キリストをこの世に送ってくださいました。私たちはあなたが決して私たちを見捨てられないことを知っています。それでありながらも、あなたから離れて自分の楽しみを追い求めようとする私たちです。どうか誘惑と戦い、打ち勝つ勇気と力を与えてください。いとも簡単にあなたに背いてしまいやすい私たちをどうぞ憐れみ、神様への確かな愛と信頼のうちに歩むことができますように。神様、今週は受難週ということで、イエス様が十字架に向かって歩まれた一つ一つを覚えて過ごしたいと願います。罪のうちにあります私たちを、このイエス様のなされた苦しみと十字架に私たちを結びつけてくださって、あなたの新しい命へと私たちをお導きください。私たちはそれぞれ弱さがあります。体が弱くなったり、あるいは病気をしたり、あるいは仕事があったり、さまざまな妨げがあります。本当にいろんな事情も起こります。あなたを礼拝することができない時もあります。そういう私たちをどうかイエス様が共にいてくださって、私たちを癒し、励まし、導いてください。主よ、今御言葉に聞きます。どうぞあなたが語りかけてください。私たちが心を開いて、あなたの御言葉に耳を傾けていくことができますように、聖霊の豊かな導きを与えてください。神様、今この教会をあなたのご愛と恵みによって お立てくださり、一人一人を救い出してくださったお一人お一人を思います。神様、どうぞそれぞれを愛していてくださいます。支えていてくださいます。弱さを覚えておりますけれども、あなたを信じて見上げたいと願います。今日もそれぞれ弱さの中を神様の憐れみによって御前に近づいてまいりました。捧げます礼拝を、そしてまた祈りを、賛美を、主を導いてください。今またこの臨時総会で神様がお立てくださった新しく選ばれた役員たち、そしてまた今日教会学の教師の任命式をと思いますけれども、新年度を新たに教会学の教師と立ってくださる方々、またその他婦人会や少年会やそれぞれの役割を奉仕してくださる方々を、主をあなたがお支えくださって、神様のご栄光のためにどうぞ豊かに祝して用いてください。また教会の私たちの中にはさまざまな働きがありますが、主をどうぞあなたの憐れみと御手の中に導いてください。そしてどうか特に大事なことは、私たちが与えられた信仰を家族に、知人に、みんなにお伝えさせていただきたいと願うことであります。それは簡単なことではなく、本当にあなたの憐れみと助けがなければ成し得ないことであると思います。どうぞ神様、私たちがそれを願います。どうぞあなたの憐れみによって導いてください。そして幼稚園の働きを、主を顧みてください。昨日入園式が持たれ、新たな子どもたちが入園してまいりました。そしてまた新たな励みが始まろうとしています。どうぞ子どもたちが本当に柔らかな心で、その大きな神様の愛の御手の中に安心して通い、そしてそこでもたらされる大切なことやいろんな出来事の中に神様の祝福と恵みを感じながら成長へとお導きくださることを願います。そのために携わる先生方や奉仕者をどうぞ一人一人お祝福して助けてください。また神様、教会学校の子どもたちを顧みてください。あなたがその信仰を育て祝福してください。そしてまた教会につながる教会員の方々の子どもさんたちをも主を顧みてください。本当に大切にあなたが与えてくださった命をあなたが育ててくださいます。そして本当にあなたの恵みと祝福の中にさらに祝福して神様が導いてくださいますようにお願いいたします。主よ、私たちの教会だけではなく、この市内諸教会、また津々浦々で礼拝が持たれようとしています。主よ、あなたが崇められ、そして建てられた奉仕者を豊かに祝福してください。神様、あなたが恵みによって一つ一つ導いてください。今海外ではウクライナにロシアが侵攻して、本当に恐ろしい状況がまだ続いています。これ以上犠牲者が増えないように、神様、戦うことではなく和解に向けての話し合いが十分なされてきますように、神様、どうか早く戦争を終わらせてください。主よ、あなたのその中にあるクリスチャンたち、祈っている方々を、祈りをどうぞ聞き上げて助けてください。主よ、御言葉を待ち望んでいます。主を導いてください。これは願いと祈りを私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
お体にご支障ない方はご起立ください。ご一緒に主の祈りを読みます。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を 我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。どうぞご着席ください。ご一緒に賛美をいたします。賛美歌297番の 1から3です。本庁の聖書の箇所を拝読いたします。マルコによる福音書14章32節から42節。新共同訳聖書で、92ページあります。マルコによる福音書14章32節から拝読いたします。一同がゲッセマネというところに来ると、イエスは弟子たちに、私が祈っている間、ここに座っていなさいと言われた。そして、ペトロ、ヤコブ、ヨハネを伴われたが、イエスはひどく恐れてもだえ始め、彼らに言われた。私は死ぬばかりに悲しい。ここを離れず、目を覚ましていなさい。少し進んでいって地面に触れ伏し、できることならこの苦しみの時が自分から過ぎ去るようにと祈り、こう言われた。アッバ父よ、あなたは何でもおできになります。この杯を私から取り除けてください。しかし私が願うことではなく御心にかなうことが行われますように。それから戻ってご覧になると、弟子たちは眠っていたので、ペトロに言われた。シモン、眠っているのか、わずか一時も目を覚ましていられなかったのか、誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさい。心は燃えても肉体は弱い。 さらに向こうへ行って同じ言葉で祈られた。再び戻ってご覧になると弟子たちは眠っていた。ひどく眠かったのである。彼らはイエスにどう言えばよいのかわからなかった。イエスは三度目に戻ってきて言われた。あなた方はまだ眠っている、休んでいる。もうこれでいい。時が来た。人の子は罪人たちの手に引き渡される。立て行こう。見よ、私を裏切る者が来た。聖書の箇所は以上です。御心が行われますようにと題して三好牧師に神様からのメッセージを取り継いでいただきます。
これまで3月の最初の時から主イエスキリストの御苦しみを覚える受難節、まあ、レントとも言われますけれども、5週間ほど過ぎてまいりました。そして今日から最後の1週間となります。でこの1週間は受難週と呼ばれます。主イエスキリストの最も過酷な苦しみを経験なさったことを覚えるときとあります。でこの1週間どんなことがあるのかというと、このマルコの福音書においては11章から始まりまして、日曜日に主イエスはエルサレムに、ロバの子に乗って、入場をなさり、人々から大歓迎を受けられたという記事が始まります。その後神殿に行かれて、その神殿でこの商売をしている、まあ、両替商とか、あるいは生贄のため の動物を売り買いしている人たちをこう追い出していくという、まあ、宮清めという言い方がありますけれども、そういうことをなさって、この神様の家は祈りと家と呼ばれるべきです、強盗の巣にしてはならないと人々に語り教えられました。でそういう光景を見ていた当時の指導者たち、まあ、宗教指導者たちからは、なんでそんなことをするのかと、そういうどちらかというとこう批判的な目で見られる。そして彼らにも質問されたことに対してはこう応じていくようなことが進んでいきます。その中でこの主イエスがますます彼らから妬まれ、まあチャンスを狙って殺されようとしている、そういう不気味な状況の中で、主イエスは木曜日、主イエスと弟子たちとの親しい食事の時を持たれました。それが最後の晩餐と言われます。そしてその晩餐の後、ゲッセマネに行かれまして、お祈りをなさった後、弟子の一人イスカリオテのユダの手引きで、捕らえられてしまう。夜中にはユダヤの最高法院が召集されて、こうむごい尋問がなされていく。その翌朝、金曜日の朝、ユダヤ人たちが主イエスを総督ピラトのもとに連れて行き、主イエスを裁判にかけて、この主イエスの十字架刑が決まっていきます。そしてその日の朝9時に主イエスはゴルゴダの丘で十字架につけられ、そして午後3時に息を引き取られ、墓に葬られということが起こる1週間です。主イエスがこのような過酷な苦しみを経験なさった1週間、私たちは御言葉を味わいながら、その見苦しみの意味を、恵みをより深く覚えたいと思います。で今司会者に読んでいただいた箇所は、主イエスと弟子たちとが親しい食事をなさった最後の晩餐の後、賛美の歌を歌いつつオリーブ山に出かけて行かれ、その途中にあるゲッセマネという場所で主イエスが祈りの時を持たれた時のことが記されています。 このゲッセマネという意味は油絞りという意味です。まあ多分この園にはオリーブの木がたくさん茂っていて、オリーブの実から油を絞り取るこの圧搾所があったことから、この園がゲッセマネと呼ばれていたようであります。このオリーブの木のある場所において、主イエスはよく祈りをなさった、ルカの福音書を見ますと、いつものようにその場所に行かれたと記されています。そういうこうよく利用される場所というか、もしかしたら静かに祈ることができる場所だったんだろうと思います。その入り口あたりに弟子たちを座らせまして、主イエスは三人の弟子を伴ってもっと奥の方に行かれて、特別に祈る時を持たれたようであります。主イエスはひどく恐れてもだえ始められたとあります。まあ、私たちこう日本語の言葉のもだえるというと、何かこう体がかきむしられるような、何かこう体を揺すぶるような姿を想像しますけれども、この言葉が与えられているこう言語を見ると、不安がある、心配があるっていう、心配しているというような意味であります。ですからイエス様はこの神様の前に一人ひどく恐れる思いになって、心の中でもう深く悩み苦しまれたのだろうと想像できます。そして弟子たちに、死ぬばかりに悲しいという言い方をされます。もう間もなく自分を捕らえようとする人が来ることが近づいていることを感じておられます。その後人々から捨てられ、殺されてしまう、そういうことが近づいていることを知られて、一層ですね、深く悩まれ不安を感じておられたのでしょう。三人の弟子たちに、死ぬばかりに悲しい、ここを離れず目を覚ましていなさいというふうに、そばで目を覚まして祈っていてほしいと願っていらっしゃいます。祈りを依頼された、祈りを頼まれた、それほど主イエスは今弱々しい思いになっておられます。その後主イエスは少し進んでいきまして、地面にひれ伏して、大地にうつ伏せに倒れた姿勢で祈られたようであります。できることなら、この苦しみの時から時が自分から過ぎ去るようにと祈られました。このできることならと、自分が苦しみ、捨てられ、裁かれてしまうのではなく、何か別の方法はないのでしょうか、私を助けてほしいと祈られている姿があります。このようなこのイエス様の弱々しく苦しみ祈る姿を、イエス様は、まあ、弟子たちの前に隠さないで祈っている姿を表しているということであります。まあ、イエス様はよく福音書を見ますと、朝早くその人里離れた場所に行って祈られたというところがたびたび出てまいります。ですからその祈るということそのものはとても大事にされていたんだと思います。まあ、そこでは父なる神様に向かって、アッパ父よと親しく祈られていたと思います。そして安心して休まれていたんだと思います。で、これまでの主イエスのお姿とちょっと違うのは、これまでのイエス様は弟子たちの前で気丈に振る舞われていました。毅然とした態度で先頭に立ってエルサレムに向かって進んでおられる、ご自身に起こる苦難を具体的に語られていた時も、この決して弱々しい態度ではありませんでした。それなのに今打って変わるかのように、弱々しくひどく恐れて悩み苦しんでいらっしゃる、苦しみの時が自分から去るようにと願っておられる、本当にこう弱々しいお姿であります。死ぬほどに悲しい、そう吐露されています。それほどに深く悲しんでおられたのであろうと思います。 36節にこう言われました。アッパ父よ、あなたは何でもおできになります。この杯を私から取り除けてくださいと祈られています。このアッパ父よという言葉は、小さな幼い子供がお父さんお母さんにすっかり信頼して委ねるようにして、お父ちゃんという呼びかけるような言い方であります。ですからイエス様はアッパ父よと父の神様にすべてを委ねて信頼を込めて祈っていらっしゃいます。そう信頼される父なる神様に向かって、イエス様は今叫ばれた叫びが、もだえ苦しみながらこの杯を私から取り除けてくださいという祈りであります。ではこの杯とは何なのか。それは神様の怒りの杯です。イエス様ご自身が何かご自分の過ち罪があるので、それに対する神様の裁きを持っておののいておられるのではありません。イエス様はいつも父なる神様に信頼して、神様の御心を知って従っておられた方であります。ですから罪を犯されることはなかった方です。ですからイエス様が苦しんでいらっしゃるのはご自分のことではなくて、私たち人間の犯した罪に対して神様が人間に下そうとする怒り、裁きのことということができます。人間に下そうとする神様の怒りを父なる神様はこの御子イエスの上に下そうとしておられる。神様の裁きの恐ろしさ、それはイエス様だからこそわかる恐ろしさです。まあこれはちょっと私も分かってないんですけども、分かってくるとわかるんですけども、わからないときは全くわからない。それは何かというと、私たちが神様に逆らって悪いことをするということはそれほど問題になることなのか。みんなもしてるし、別に急に突然何か変化が起こるわけでもない。自分の好き勝手して何が悪いのというような人間の性質からすれば、神様から裁かれる恐ろしさっていうのは全くわからないところだと思います。だけどイエス様は神様と本当に親しく、もう一つになるぐらい親しく関わりを持っておられましたから、その神様からもう捨てられて裁かれて、もう大変なことになるということがどんなに大変なのかをよく分かっておらっしゃったからこそ、その裁きをご自身が受け取ること、それはできれば避けたいと祈られたのだと思われます。私たち人間が受けなければならない神の裁きとはどのようなものなんでしょうか。聖書の中に罪を支払う報酬は死ですとあります。つまり罪を犯せばその報いがある、それは死である。まあ、ただ肉体が死ぬという意味だけではなくて、神様から離されてしまう、そういう死です。そして人間にはただ一度死ぬことと、その後裁きを受けることが定まっているとヘブライ書にありますけれども、本当に私たちは死ぬことは分かっている、だけどその後に裁きを受けることが定まっているということは、なんとなく薄々は気づいてるんですけども、どこかそんなことはないだろうと否定してしまっているところがあります。私たち人間は神様によって作っていただき生かされた存在です。ですから神様こそが私たちにとって大事な存在なんですけれども、私たちは神様に対して罪を犯し、罪を犯すというのは神様を対して何か嘘をつくとか人を殺めると、そういう目に見えた罪というよりも神様に逆らうというか、神様を信じないというか、神様を無視するというか、そういうどこか神様と離れてしまう、その姿です。もっと言えばそれはわがままであったり、あるいは 自分勝手という表現で表せるような罪です。そういう中に私たちは生きています。ですから私たちは自分の罪の重さも、その結果として神様から裁かれる恐ろしさもよく分かっていません。自分が神様から信頼されないで、自分勝手に生きたら辛いだろうなという思いも持たないようなところがあります。自分から神様から裁かれるほどひどい罪を犯しているというふうな意識もないものであります。けれども、私たち人間は自分がしでかしたことに対して、その行いに応じて裁きを受けなければならないとあります。私たち人間の負わなければならなかった苦しみ、神様の裁きの苦しみをイエス様は知っていてくださって、そのことを悩んでおられます。この苦しみ、人間に下される神の裁きの大きさを思って、その裁きが自分に下されるのをできれば避けたいとも思われていたわけです。36節の後半に主イエスは、しかし私の願うことではなく、御心にかなうことが行われますようにと祈られます。主イエスは父なる神様の前に心を注ぎ出して祈っておられたのだと思います。その心を注ぎ出して祈っておられる中で、神様の御心は何かを教えられていらっしゃいます。目の前にいて目を覚まして祈ることもできない弟子たちの姿も含めながら、私たち人間が本当にこのよく分かってない、本当にこの自分がどんな存在かもよく分かってない、その罪に対して神様の裁きが下ってしまったら大変であることを思って、その裁きをご自分が引き受けて殺されることが神様あなたが願っていらっしゃるのであるならば、それが神様の御心であるのならば、それが御心にかなうことであるならば、私は従いますと祈っていらっしゃるわけです。これは考えてみれば、この、私たちに当てはめてはちょっとね、レベルが全く違いすぎるんですけども、私たちは時々心の葛藤がありますよね。良いことをしたい、これは良いことだ、そのためには私は頑張りたいと思っているんだけど、同時にそんなことしたくないという思いと、揺さばれる関係があります。今日のイエス様のお言葉を私たちに当てはめるならば、神様から裁かれるのは避けたい。だけども、神様が喜ばれるんだったら従わなくちゃいけないな。その子を揺れるような葛藤をしている姿が、もっとそれがもっと極めつきなのがイエス様の姿であるんだと思います。自分が神様から裁きから避けたいと願っていらっしゃいます。しかし人間に対する神様が下す裁きをご自分が引き受けることが神の御心なら従います。その両方の思いが揺れる中にあって、イエス様は一度だけではなくて、今日の御言葉の中では二度も三度も同じ言葉で祈られたとあります。このようにイエス様が深く苦しみ、悩みの中で私たち人間の罪を背負って神の裁きを引き受けてくださる祈りをなさる間、そばにいた弟子たちはどうだったか。37節を見ますと、それから戻ってご覧になると弟子たちは眠っていたので、ペトロに言われた、シモン眠っているのか、わずか一時も目を覚ましていられなかったのか、誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱い。多分弟子たちは疲れていたんだと思います。朝から、先ほどはもしかしたら最後の晩餐で少しお腹がいっぱいになって余計に眠たくなってたかもしれません。特にイエス様から、これは私の体です。これは私の血ですという、今日の聖餐式のような原型のような時も持たれました。本当に緊張する場面もあったでしょうから、弟子たちは疲れてたんでしょう。イエス様が祈っている間、彼らは自分のことしか考えられない、そういう状況があったと思います。イエス様から祈れと言われても祈れなかった。一時も目を覚ませなかった。心は燃えています。 イエス様のことが心配です。イエス様のためなら火の中、水の中、どこでもついてまいります。イエス様はあなたを私たちが守って差し上げます。大きなことを言っていたわけですけれども、肉体は弱かったんです。弟子たちはイエス様の深い悩みも苦しみも察することができません。目を覚ますこともできず、気を抜いて眠ってしまいました。自分のことしか考えられない彼らです。そのような弟子たちの姿をご覧になったイエス様は、また再び祈りの場所に戻って同じ言葉で祈られました。この弟子たちのために、人間のために、彼らが裁かれないで神様の前に許されるために、神様、あなたのお心として自分が人間に下される裁きを引き受けなければならないのなら、私は従います。その葛藤の中で祈り続けられたのだと思います。アッパ父よ、あなたは何でもおできになります。しかし私が願うことではなく、御心にかなうことが行われますように。繰り返し祈られる中で、イエス様は御心がならば従いますと受け入れていかれます。そしてついに御心に従うと強く思われて、イエス様が三度目に弟子たちのところに戻ってきました。弟子たちはなんとなく目を覚まそうとしてたかもしれません。でもまだ疲れが残っている。イエス様のお苦しみに気づかないで休んでいたかもしれません。でもイエス様はここに怒りとか裁く言葉はありません。温かく包むようにおっしゃいます。41節42節で、あなた方はまだ眠っている、休んでいる、もうこれでいい時が来た、人の子は罪人たちの手に渡される、立て行こう、見よ、私を裏切る者が来たと。イエス様は弟子たちが目を覚ませず眠ってしまっていること、それをご自身の祈りと愛の中に包んでおられます。そしてイエス様において時が来たと言われて、間もなく自分を捕らえに来る人たちが来た、自分を殺そうとする人たちに引き渡される、それが神様の御心と含めて進んでいこうとされます。弟子たちを含めて、私たちを罪の裁きから救い出すために、イエス様は裁きを受けるために死なれることになります。このことを通して神様の救いが成し遂げられていきます。そう信じたイエス様は、立て行こうと主の御心に従って立ち上がっていかれます。このように主の御心に従って引き渡され、捨てられ殺されることによって救いが成し遂げられていきます。この救いが私のために、そして皆さんのためになされた神様の大いなる御業です。ご自分の御子を惜しまないで犠牲として捧げてくださった神様の愛、そしてご自分の命を捧げて私たちの身代わりに裁かれてくださるイエス様の御業に、今日私たちは改めて感謝し、私たちのためになされたものであると今日信じ受け入れていきたいと思います。イエス様が捧げられ、命を捧げられ、裁かれていくその十字架の御業が、実は私たちのためなんです。私たちのために表されたものであります。ですからこの恵みを私たちは受け止めていく、信じていくときに、私たちの上に裁きではなく神様の許しと愛が注がれていくということを覚えさせていただきたいと思います。ですから、あえて言えば私たちはこの弟子たちのように、いや、ようにって言うといけないですけども、弟子たちも含めて、どこかイエス様がなさってくださったことが本当はなかなかわからない。で、このことがわかるのはイエス様が復活された後、ああそうだったんですねと、こう分からせていただくまでわからなかった出来事です。ですけども、イエス様は 私たちが分からなかった時でも、いや分からなかった時だからこそ、私たちのためにご自身の命を捧げることを通して、私たちに対する神様のご愛と許しの御業を成し遂げてくださったことを改めて感謝したいと思います。そしてもっともっと私たちはそのことに、この弟子たちがだんだんだんだん気づかさせていただくように、私たちも少しずつでも気づかさせていただき、もっともっと一緒に感謝するお互いであらせていただけたらと思います。お祈りいたします。恵み深い全能の父なる神様、今日私たちはイエス様がいよいよ神様のご計画の中で捕らえられ、そしてまた捨てられ、苦しめられて十字架につけられて、そして行くという、そういう過酷な苦しみの中に包まれるイエス様の中で、その愛道行きの中で、ゲッセマネで本当に神様は心を注ぎ出して、父なる神にアパ父よと祈られ、本当に親しみを込めながらこの杯を取り除けてください、でもしかし私の思う通りではなくて神様の御心にかなうことがなりますようにと祈ってくださったイエス様の深いお苦しみと御恵みと愛を覚えて感謝いたします。私たちにはその苦しみのどんなのか本当に分かりませんけれども、それは相当な苦しみではあられたと思います。神様の裁きを引き受けてくださる主よ、あなたの恩愛を私たちがより深く分かることができますように。でも分からなかった弟子たちをあなたはなおも包んで、このイエス様が受け入れながら彼らを愛して、彼らのためにも進んでくださった御恵みを思います。私たちはそのあなたの愛に包まれて、そしてこのイエス様の尊い犠牲の中で、私たちは救いをいただくことができる恵みをもったいなく感謝します。その恵みを本当にあるからこそ、今私たちは生かされています、許されています。その恵みにどうぞ少しずつ気づかせていただき、あなたに心からの感謝と、ね、を捧げていくものとならしてください。今週は受難週を迎えています。神様、どうか私たちにこのイエス様が私たちのために、私のことを覚えつつ歩んでくださったこのイエス様のことを覚えつつ過ごしながら、イエス様を神様が本当に憐れんで復活へと導かれたあなたの恵みの中に、イエス様を導かれたように私たちをも主を導いて支え助けてください。これは願いと祈りを私たちの救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。主神様。